日のゲストは、広水のりおさんと、ふめやまさんですよね。下の名前がまだお読みできていないまま始まっちゃいました。です。どうぞよろしくお願いします。下の名前を何と読みするんですか？
始めました。梅山康介と。
康介さんなんですね。
はい。
なんて呼ぶんだろうなと思いながら。
大概は読めないと思います。
広の秋とかいろいろ考えちゃいました。
そうですね。秋広とかね。
秋広。
よく言われます。
そうですよね。今日、ね、急に、のりさんから。こんな面白い方がいるんで、
ちょっと名前が読めなかった原因は私です。
なんで？
急に、梅ちゃんを、ここに出させてくれないかということでね、お願いしてしまいました。
急遽な感じですよね。
すいません。
いや、そんな。
という現場合わせみたいな。
事前打ち合わせの時はそんな話すればよかったですね。何もし、はい、そっち行かないまま。話を始めてしまいました。なんか、とっても面白そうなことをされてますよね。
ありがとうございます。
梅ちゃんとお呼びしてよろしいんですか？
あ、はい、大丈夫です。
梅ちゃんさんとか言いたくなりますけど。大阪の方なんですね。
はい、そうです。大阪です。
ナローワークとか二条大学とかものすごい面白そうなことを
や
ってますね。
まあ、なんやかんやと。
ね、もうちょっと本当にぜひもう詳しく伺いたいんですけれども。
はい。
ちょっとお二人それぞれに、お願いしてもよろしいですかね。聞いてらっしゃる方がちょっとどういう方なのかなって思っていると思うので。はい、じゃあまずのりさんからお願いします。
はい。僕ですね。どうも
こんばんは。
ひろみずのりおと言います。
まあ
のりさんって大体呼ばれているんですが、うん、まあ、コミュニティファシリテーション研究所という名前で、うん、まあ、組織の、まあ、改革みたいなことをやったりとか、対話の場の進行をやったりとか、まあ、そういうチームビルディングみたいなことをやったりとか、あとそういう技術に関しての研修やったりしていて、まあ、研究所の前にコミュニティってついてるから今日ここになんだかこう出ることになったという流れがあるんですけど、まあ、どっちかっていうと今回のそのコミュニティ作りっていう文脈で言うと、実践者、ある部分では語れる面はあるんだけども、今日はかなり今回のたまちゃんのこう企画から、僕なりに考えたところで言うと、もうちょっともしかしたら聞きたい人たちは、具体的ななんかコミュニティスペース作り方の、なんか実践的な話をもう聞きたいだろうなっていう気がしてきて、
うん、
で、僕は、もうちょっとその人間関係をどういうふうにこう、円滑にやっていくのかとか、そういうことの全体的な、うん、まあ、考え方であったりとか方法であったりとかだったら、まあ、自分の実践も含めて喋れるところあるんだけども、場作り、場をどういうふうに作っていったかとかね、その具体的な話になると、うん、今日一緒に出てくれてる梅ちゃんはもう僕の中では最適な、
うん、
もうこのことを語らせなければならないということを、
うん、
思って、もう今日はね、うん、無理やり、梅ちゃんを呼んだ次第です。
あ、
そんな感じで。
うん。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ちょ、梅ちゃんから伺っていいですかね。
ハードル上がりましたね。はい、じゃあ簡単に。普段はですね、大阪で就労支援の仕事をしています。
は
あ、まあ、そこに雇われ、ある組織に雇われていて、うん、まあ、主に就労支援といっても、まあ、講座がメインで、
うん、
例えばまあ職業訓練だとか、
うん、
あとはまあ単発のその講座、ワークショップ、セミナー、まあ、形態はいろいろなんですけど、
うん、
を、企画するという仕事をしています、
うん。
なので自分で教えたりとかすることは、まあ、たまにあるぐらいなんですけど、
うん、
基本的には何をするかをこう考えて先生呼んできてっていう感じなので、例えば、まあ、のりさんみたいな人に来てもらって、ワークショップをやってもらうとか、
うんうん、
まあ、そういう裏方的なことを普段はしています。
うん、
はい。
じ
で、まあ、それ以外にも、まあ、個人で、あれこれと、さっきもちらほら名前出てたんですけど、まあ、ナローワークとか、二条テックとかをやったりしていますね。
うんうん、
で、今回、まあ、コミュニティスペースということだったので、
うん、
まあ、いろいろ考え方あるかなと思うんですけど、例えばスペースで言うと結構、場所っていう感じなのかなというのをなんとなくイメージを持ってたんですけど、今日。
うんう
ん、場所ということで言うと、例えば、その仕事で今やっているのが、コワーキングスペースオーライという、うん、コワーキングスペースの運営を去年の9月から始めたことと、
うん、
あと、個人でやっていることで言うと、
うん、
自宅を使って、二条大学という大学を、二条の城は京都の二条じゃなくて、
うん、
畳の、はい、の大学、
うん
言ってるだけなんですけど、っていうのをやってるのが、うん、まあ、大きな、今やってる、まあ、メインの活動ですかね。
うーん。
まあ、例えば、コミュニティをベースにしたようなプロジェクトとか、うん、まあ、そういったことは、まあ、他にもあれこれあったりはするんですけど、
うん、
まあ、場所っていうことで言うと、その2つかな、という感じですかね。
めっちゃ面白そうですね。二条、
はい、
キャンパスが二条、おそらく世界最小の大学っていう。はい、めっちゃ面白いですよね。
これより小さいのはまだ聞いた。
二条だとあんまり人が入らなくないですか？
そうですね。3、4人ぐらいでちょうどいいぐらいですね。
素晴らしい。本当に二条なんですか？
本当に二条ですね。
すぐに満席ですね。
そうですね。
へぇー。
なんかこう、ぎゅうぎゅうになりながら。
お二人はどういう出会いなのか聞いていいですか？
あ、はい。まあ、のりさんがいろんなとこで講座されているので、
うん、
まあ、僕、2007年ぐらいだったと思う
んですけど。そうね。そんなぐらいだったかね。うん、
ね。
もういつも覚えてないから、梅ちゃんに喋ってって言ってる内容だよ、ね。僕ら一緒の時。
まあ、その時、僕がたまたま知り合いから紹介されて参加したっていうのが一番初めてのきっかけですね。
うん。
そう
で、まあ、その後、面白かったんで、また講座に参加したいなと思って、待ってるんですけど、なかなか来ないので、
うん、
しびれを切らして呼び始めたっていうのが、
そうなんですよ。
ことの、
それからの付き合いで、
うん、
ずっと、今は、大阪を、一手に仕切ってるのが梅ちゃんなんですよ。
へぇー。大阪を一手に仕切ってるんですね。なんかかっこいいですね。そうなんです
よ。いや、なんか大阪仕切ってるみたいな言い方なん
です。だけど、その梅ちゃんのね、うん、活動がね、
うん、
本当にね、素晴らしいんですよ。
へぇー。どんな風に素晴らしいんですか？
ね、
うん、
二条大学っていうのは、まあ今言った通り、本当に二条しかないんですよ、部屋は。
うん。うん
で、まあ、いわゆる、住み開きって言って、その住んでいる家を何かいろんな人たちに開くっていう、住み開きっていうのがあるらしいんですけど。
うん、素敵な言葉ですね。うん。
で、その、なんかね、本にも載ってたよね。
住み開き。
そういう住み開きって、なんていう本だかわかんないけど、なんか、その中に二条大学載ってて。
へぇー！すごいじゃないですか。
はい、まあ、大阪のちょっと知り合いの浅田渡さんという方が、
うん、
まあ、最近その周りで家を使ってコミュニティスペースみたいにしているような事例が増えてきているっていうのを、まあ、一つ住み開きというような名前をつけて、
うん、
で、そういう活動を紹介するっていうような本を、出してあるんですね、
うん。
で、確か住み開きでサブタイトルで家から始めるコミュニティだったと思うんですけど、
うんうん、
っていうようなタイトルがついてますね。
うん
で、うち以外にも、まあ、大阪のいろんなところで、自宅で、博物館みたいなのをしてる方とか、カフェにしてる方とか、他にも、まあ、いろんなエリアでの事例が、その本の中には結構載ってますね。
関西の子、なんか、人柄には合う気がします、住み開きって。
まあでも、
オープンです
か？そうですね。
うん。
うん、
あれ、最初ってさ、
はい、
なんか、聞いたか忘れたのかわかんないんだけど、もう、なんかこう、最初って、 何どうやって集めたというか、なんかやろうと思って友達に声かけたみたいな感じだったの？
何がですか？二条大学か。
二条大学。
ああ、聞きたいです。
はいはいはい。
一番最初。
うん、
一番最初はそうです。まあ、あれこれやりたいみたいなイメージはずっとあって、
うん、
で始めるときは、毎月1回オープンキャンパスっていうのをやってるんですよ。
うんうん。
で、まあ、要は家開けてるだけで、特に何もテーマがなくて、まあ、時間ある人いたら来てくださいっていうだけのことなんですけど、
うん、
で、まず初めにそれをやったんですね。
うん、
で、まあ、初めは、まあ、みんな何のこっちゃという感じになるので、
うん、
ある程度こっちで声をかけて、
うん、
まあ、こういうことをしたいと思ってるんだけどっていうのを言って、で、割とこう、いろんなつながりから一人ずつこう来てもらったというようなところがありますね。なんかそのあるグループでそのまま始めたっていうよりは、このグループから一人、また別のグループから一人みたいに、でいろんなジャンルの人が混ざるようなセッティングをしましたね。
うん、
なんかほら、こういうさ、
はい、
工夫をなんか自然にやってるあたりがさ、
うん、
おすげえなーって、まあ、こう、なんだろう、何かこう入り混じってくようなさ、工夫で、うん、それがね、二条大学って確か一番最初だよね、今並んでた、4つぐらいの中で。
うん、
違ったっけ？
ワーキングスペースとか。
まあでも大体そうですね。
あ、
スタートはなんかそこな感じだよね。
はい、自分で何か動き出したことのスタートはこれですね。
でね、僕はね、ちょっと話ずれるから短めにするけど、
うん、
すっごい悔しいのが、
うん、
もうね、遊び心満載で、
うん、
それをもうそのまますぐ行動していくから、
うん、
なんかね、ああ、ちょっと俺負けてんなっていつもこう感じさせる要素が二条大学はあるんです、
うん。
これはね、もう本当にウェブページね、見てほしい。
うんうん、
二条大学の、うん、活動はね、うん、これね、畳の二条ですからね、二条は。
ね、こう、ね、検索されるとい
いですよ。そう、検索してもらいたいですよ、本当に。
ローマ数字の二に条
ただね、まあ、退去して人が来てもね、入れませんけどね。
二条しかないからね。
そう。まあ、文化祭ぐらいだったらいけんじゃないの？まあ、いつやるかもわかんないけど。
二条大学留年式っていうのが3月10日であるみたいですよ。
あ、
大阪府立大学ナンバーサテライトキャンパス図書館。
はい。
おお、これなら広い。
あるの？
なんか書いてある。
何それ？
二条大学。
はい、今度ね、
うん、
ナンバーに大阪府立大学のサテライトキャンパスができるんですよ。
うん、
でそこの図書館が今すごい面白い試みを始めていて、
うん、
で何かというと、何かこう、蔵書を全部用意して、こう、どんどん図書館できましたってやるんじゃなくて、
うん、
みんなで、はじめ本棚空っぽの状態からみんなで本棚を作っていくっていうプロジェクトをしてるんですね。
うん、
で、例えばそこでイベントとかをするときに、例えば参加費って言うとなんか変なんですけど、参加条件が一冊本を持ってくるっていうことやったりするんですよ。
うん、
まあ自分のもう読んでいらなくなったものでも、まあ何でもいいんですけど、そうやってイベントあることとか、まあ寄付とかで襲ったらいいこともあるんでしょうけど、で、うん、本をどんどん足していって、本棚をみんなで一から作っていくっていうですね。うん、で、その、オープニングイベントみたいなのがその3月の9、10とあって、
うん、
まあそこで何か、ワークショップみたいなことをしてよっていうふうに誘っていただいてて、
うんうん、
で、まあその流れで、じゃあ何しよっかなっていうので、まあ大学でせっかくやるし、大学っぽいことしたいなって思った時に、時期的には卒業式やけど、卒業の概念がない
から、ね、
年式かな、みたいな。
そういうね、もうくだらないんですよ。くだらなさを僕はもう愛してる人間だから、羨ましいって言ってるわけ。
留年式。
まあま
あ。その普段ね、うん、まあ本がテーマなので、
うん、
家でこれ勉強しようと思って買ったけど、
うん、
そのままになってる本とかみんなありますよね。
うんうんうんうん、
あれをみんなで持ち寄って、
うん、
で、 読み終えずに、
うん、
その本に本棚に置いて、
うん、
みんなで僕は留年しますって言って、
うん、面白すぎ。いいんですよね、本も寄付できてね、有意義に活用してもらえるけど自分の本棚は開くみたいな。
はい、でまた勉強したくなったら本棚に行くと。
そうですよね、そこにあるんだからね、行けばいいですよね。あとなんかこうコーヒーが入れたいがためだけに山に登るっていうのもなんか面白そうやな。
ああ、これは下田くんっていう男の子の企画なんですけど、
うん、
まあコーヒーが好きで、
うん、
でまあ山に登った後のコーヒーがもう格段に美味しいと。
うん、
でそのこう美味しいコーヒーを飲むためだけに山登りたい人いませんかっていう。山登るのが目的じゃなくて、うん、美味しいコーヒーを飲むのが目的の山登り。
楽しそう。それいいですね。
なんかそんな
感じ。はい、ああいう。
あ、なんかそんな感じで、自分がやりたいとか、こんなこと興味あんねんけどっていうのを、なんかこう、みんなに呼びかけて、人数が集まったらやるっていう、
うん、
そんな、こう、なんて言うんでしょうね。一応ルールにしてみて。
楽しそう。
誰も何も言わなかったら何もしてないんですけど。
すごいよなぁ。
楽しそう。
いや、だからさ、こう、喋ってる梅ちゃんが何よりも楽しそうに喋ってるじゃん。
その、うん。
くだらないのに笑ってる。そこで笑えるんだからね、みたいな。伝わってくるからさ。でもそれが、ね、コーヒー入れるために山まで登るんだ、みたいなね。
いや、登りたいって思うもん、聞いて
た。思っちゃうよね。
思っちゃう、思っちゃう。それ楽しそうって。
で、僕が今日これで何話したらいいんだろうなって思って。
うん。
うん、で、って考えてくると、行き着くのが、梅ちゃんに、僕はほらオタクだから、
うん、
組織オタクっていうのをこう一体どうやってそのグループができてくるのかとか、コミュニティが、
うん、
コミュニティって言ってもいろんなコミュニティがあるわけじゃないですか、うん、その今だと普通だとコミュニティっていうのは同じ地域に住んでる共同体だけど、
うん、
趣味で集まってるのもコミュニティっていうし、こうやってネット上でのコミュニティっていうのもあって、いろんなコミュニティがあるわけだけど、
うん、
でその中でその梅ちゃんをこう形成していくコミュニティってすごいんですよ本当に。
ほう、どうすごいんでしょうか。
それはね、多種多様だったりとか、
うん、
ものすごい人のこう網目が出来上がってるんです今。もう僕長いこと付き合ってるから、
うん、
彼のなんかこう、細かい変遷は見てないけれども、
うん、
梅ちゃんの集まりにちょいちょいこう行くじゃないですか。
うん、
そうすると、その様相がどんどんどんどん、その、梅ちゃんをめぐる、こう、人のネットワークっていうのが、どう変化してってるかっていうのを、こう、オタクだからついつい観察しちゃうわけですよ。で、そうすると、なるほどなって。で、そこでちょいちょい梅ちゃんに何がどうなってんのっていうのをこう聞き出してるわけですよ。
うん、
僕はこう、組織オタクだから、組織経営者にいろいろ聞くのと一緒で、うん、梅ちゃんをこの形成してるネットワーク、このコミュニティはどういうふうに形成されてくるんだろうみたいなのをこう聞いちゃうわけですよね。
うん、
で、そうするとこう、肝がいろいろあって、ポイントが。で、それ喋ればいいなと思ったのが、今日のあれだったんだけど、待てよ、これってただの評論家じゃないかって思って、
うん、
だったら本人から聞いたらいいじゃないか、みたいな、ね。うん、だから、まあ、そのあたりもね、もうちょっとこう掘っていくと楽しいかなって今思ってて。
うん、
で、どこだっけ、コワーキングスペースの話、なんで、コワーキングスペースなんだっけ、2.0 だっけ。
それはオーライですね。
あ、オーライ。コワーキングスペースはオーライか。シェアオフィスか。
ああ、はいはいはい。
オフィス 2.0。
オフィス 2.0。
あれの立ち上げの話とかさ、
うん、
まあ、今日のリスナーの人たちがどれぐらいコミュニティスペースとか、そういうのをどういうものを考えてるかっていうのは僕はちょっと想像できてないけど、
はい、
うん。でも、シェアオフィスとかね、
はい、
うん。あと、まあ、二条大学っていうのは今どっちかっていうと面白がってる梅ちゃんの。 話じゃない、はい、
うん、
で、そこから自己組織化っていうのかな、なんか、勝手に膨らんできてる何かみたいな感じなんだけど、
はい。
まあ、ナローワークもまたちょっと質が違う。
ナローワークの話もすぐ聞きたいですよ。
軸があって、
はい。
で、シェアオフィスとコワーキングスペース往来で、なんとなく、まだコンプリートって感じはしないけど、なんとなく今日の話題的に言うと、かなり広範囲を網羅的にカバーしてるような感覚が俺はあるわけ。まあ、いわゆるコミュニティカフェ的にはしてないけれども、若干往来そのニュアンスがあり得る感じも、
うん、
あって、
はい。
で、あとシェアオフィスとかって、その辺のキーワード的に最近そういうコミュニティ関係のそういう場作り、関心持ってる人たちがやりたいエッセンスがそれぞれに詰まってる感じがするから、
はい、
であともしね、あの、はい、反面教師的に大阪実験室の失敗例とかさ、なんか失敗例っていうのは分かんないけどあの何かがここが違くてこれはこうなってんだとかさ、そんな話をこう噛み合わせていくと、
はい、
聞いてる人結構楽しいんじゃないかなと。
ぜひ伺いたい。
だちょっとね、だから、はい、素人的に、まず、梅ちゃんにさ、その4つの違いを簡単にまず、
もう、ね、そうですね。
こう全体像としてパパって説明してもらって、
はい、
うん。
で、あと、たまちゃんが聞きたいところをこう掘ってくるっていうのはどうかなと。
わかりました。じゃあ、まず、往来の話から言うと、
うん、
コワーキングスペース往来は他と決定的に違うのは、常に空いてるお店ということです。
うん。
例えばコミュニティカフェとかも同じで、要は、営業時間が決まっていて、
うんうん、
いつ誰でも基本的にはまあ来ていいよという状態になっているというのがまず往来の一番の他と違う特徴です。
うん、あの他っていうのは、梅ちゃんがやってる他のやつと違うって意味ですか？
そうです。
は
あ、で、そのシェアオフィス、もう一つも自分でも、自分というか、まあ仲間で場所を借りてるんですけど、
うん、
そこは、オフィス 2.0 って言って、まあ10人で場所をシェアをしているんですね。
うん、
だからそれは、逆に言うと、開かれてない場所なんですね。
うんうん、
基本的には、
うん、
たまにパーティーとかしたりしますけど、
うん、
で開かれていない場所で、
うん、
10人のメンバーでなるべくこうフラットな、うん、関係性で、場所を維持していく、自分たちがこう活動する、例えば仕事したり、
うん、
勉強したり考え事したり、何かちょっとしたイベントしたりとかに使う共同のスペースを、維持していくというような活動です。
うん、
で、二条大学にで言うと、これは完全に家なので、これもまあ開かれてないんですよね、基本的に。
うんうん、
で、なんというと一番こう特徴がいいのか分かんないですけど、基本的には自分一人で、やっているプロジェクトです。
うん、どれもこれもっていうことですか？あ、二条大学
は。二条大学は完全に一人でやってるものです。うんうん、ただ、まあ、いろんな人を巻き込みながら、やってはいるんですけど、
うん、
一応まあ、どこまで行っても、基本的には僕のが一人でやってるプロジェクトというところは、一応持ってるものですね。
うん、
で、4つ、ナノワークの話ですよね。
うん、
ナノワークに関してはコミュニティスペースとかでは全然なくて、
うん、
どっちかというとその、なんて言うんでしょうね。こう、まあ、情報発信 をしているウェブマガジンみたいな感じで考えてもらった方が。
ウェブマガジン？
はい。本当はそうしていきたいんですけど、
うん、
まあ、そこまでまだやってないんで、
うん、
まあ、いろんな情報をちょこちょこ載せてるだけでしかないので。
うん、
っていう感じですかね。
うん。
うん。
うん、ナローワークは何をしてるか伺っていいですか？
ナローワークやる関心が。
いや、なんか名前が面白くて。
ナローワークはまあ、どっかで聞いたことある言葉の響きなんですけど。
ハローワークと似てますよね。
ハローワークのパクリなんですけどね。で、
うん、
何かというと、
うん、
ハローワークは割とその、一般、 いわゆる一般的とか王道の働き方については割と親身になって、
うん、
サポートしてくれたり、まあ、情報もたくさんあったりするんですけど、
うん、
王道って何かというと、例えば卒業して普通にこう働いて、うん、一箇所のところでずっとまあ長く勤めていってとか、うん、っていう感じなんですけど、
うん、
そうじゃなくて、もう少しこうなろうくなろうって狭いっていう意味で、
うん、
狭い働き方、道としての働き方、うん、例えば、こう二足のわらじ的に働いていくとか、もう週3回だけ働きたいとか、
うん、
なんかこうちょっと王道の働き方じゃない働き方をしたいっていう人に対しての、
うん、
サポートってハローワークとかであんまりないなと、
うん、
じゃあその狭い道としての働き方をしたい人たちが集まってみんなでこう何かこうそういう働き方を確立していけるようなことができないかと思って始めたのがナローワーク、
うん、
で今は基本的に、僕自身がそこをそういうテーマの中で面白い求人の情報とか、
うん、
何かこうスキルアップの情報とか、何かこう何か物事を考えるようなワークショップとか、っていうものの情報を今どんどん上げていってるっていう、
うん、
たまにイベント的なことはしたりはするんですけど、
うん、
はい、そんな感じですね。
うーん、働き方みたいなのこう自由さみたいなのを提案しているイメージなんでしょうかね。
そうですね、まあ、自由さというか、うんうん、そのこうじゃないといけないみたいな、イメージをずっと持ってたんですけど僕も、
うん、
学校大学卒業したら、うん、ちゃんとこういう仕事についてとか、
うん、
とか、仕事もなんかこうちゃんと名前のある職につかないといけないとか、
うん、
でもなんか割と最近になって思うのは、
うん、
周りの人見てたらこの人どうやって生きてるんやろなみたいな人が、なんかあまりに多いなと思って、
うん、
でその人のことをこう紹介するときに、
うん、
なんかその一般的な職業の名前で例えばウェブデザイナーですみたいに紹介したときに、
うん、
あれなんか全然こうしっくりきれへんみたいな、
うん、
よ多々あって、まあ、ウェブデザインの仕事もしてるけど、うん、なんか他にもあれこれやってて、
うん、
全体としてその人の仕事としてなんか成り立ってるっていうような人もいるなと思って、
うん、
なんかそういうのに人にいっぱい出会っていく中で、あ、別にその名前のある仕事をしなきゃいけないってことでもないんやというようなことにある時思ったっていうのが結構大きな経験ですね。
うーん、
なのでまあ、あの選択肢はまあいろいろどっちもあっていいと思うんですけど、
うん、なんか名前はナローで狭いけれどもこう広い感じですね。
あ、そうですか。
すごく広い感じ。仕事ってもっと広くていいじゃんみたいな。
そうですね、
うんうん、
一応その最終目標としては職業の名前を無限に増やして社会を困らせる。説明がつかなくなるっていう。
なるほど。それで聞きたくなったんですけど、梅ちゃんは何をされてる方ってことになるんですか？職業名とか。
一応ね、何でしょうね、就労支援とか、就労支援員とか、そんな書き方をすることが多いですね。あとは、その講座の企画運営とか。
なんか自由な感じで。
そうですね、ふわっとしゃべるぞ。
では他
はい、
次何でしたっけ。
あ、でもまあ大体その4つぐらいですか。
あのコワーキングスペースっていうのは一体何なんですか。時々聞くんですけど、札幌にコワーキングスペースってあるらしいんですけど、一体何なんですか。
シェアオフィスっていうのはなんとなくイメージができますか。
はい、
シェアオフィスっていうとなんかこう1ヶ月例えば2万円とかで、そのシェアオフィスの中の一角を借りて何かこう仕事をするっていうようなイメージですけど、そこでちょっと違うのは、例えば間仕切りがなくて、なんて言うんでしょうね、空いてるとこ自由に使っていいよというようなスタイルだったりとか、
うん、
例えばこう1ヶ月契約じゃなくて1日単位で借りれたりとか、
うん、
まあそういうシェアオフィスよりもうちょっとこう、緩やかな場所をイメージしてもらったらいいんですけど、
うん、
なんて言うんでしょうね。まあ、コワーキングのコっていうのは、まあ、一緒にという意味で、CEO なんですけど、ワーキングは働くなので、なんかその、シェアオフィスのように自分の場所をこう、閉じこもって仕事をするっていうよりは、いろんな人がこう、その場所に集まってきて、流動的に、一緒にまあ仕事をして、例えばそこで、まあ、こんな仕事できるんだったら一緒にちょっとこんなことせえへんみたいなことで、なんか発展していったりだとか、なんか例えば困りごと、なんかこれどうしたらいいか分からへんなって次に、なんかこれちょっと分かりませんかっていうふうに、ご横の人にちょっと聞けるとか、
うん、
まあ、ざっくり言うとそんな感じなんですけど、
うん、
なんかその、まあフリーランスで仕事をしている人たちがそうやって集まって、疑似同僚みたいな感じで、一緒に仕事をする場所というと、なんか、感じですかね。
うん、そう。そういう、まあ、カフェみたいな感じなんですか？いつも空いていて、いつでも来てよくて。
まあ、そうですね、
うん。
特にコーヒーとかが出てこないカフェみたいな。
まあ、場所を貸すのがメインのカフェ、はい、カフェみたいな。
はい。で、ま、部屋の中に大きい机がドンと一個だけあって、
うん、
来る人は、まあ、そこの空いてる場所を自由に使うという感じ。
なんか、そうコミュニティカフェとかをやりたいっていう人が私の周りに妙に増えて、それでコミュニティって一体何って思って、ネットラジのテーマにしたんですけど、はいはい、コミュニティって一体何ですか？
あ、なるほど。その辺はのりさんの方がいいんじゃないですか？
どちらでもいいんですけど。
僕？
コミュニティって何なんですか？
はい、コミュニティファシリティ。
一般的な意味じゃなくてね、辞書引いたら載ってるみたいな意味では私もわかるんですけど、なんコミュニティカフェがやりたいっていう人が妙に多かったりとか、今何が起こってんですかね。コワーキングスペースって言葉をなんか聞いたことが何回もあったりとか、
うんうん、
札幌にもあったりとか、何が起こってんのかなみたいな。
すごい僕マニアだから、なんかたまちゃんの質問に答えてるのかどうかもよくわからなくなるところがあるかもしれないけど、
うん、
こう多分すごくざっくり言うと、
うん、
今の社会って共同性が薄い社会なんですよ、
うん、
で共同体がコミュニティだから、
うん、
その共同体意識自体も薄い、
うん、
共同性がなくなってるから、
うんうんうん、
でそうするとその共同性を失ってしまったがゆえに、
うん、
今度はわざわざ共同性を生み出す仕組みを作らなきゃいけないっていう動きが生まれてきたんだと思う。
寂しいからね。
うん。で、うん、それで出てきたのがそのコミュニティカフェであったり、
うん、
コミュニティ、要はまあ共同性があるものを、が発生しやすい仕組みを作ろうみたいなのが、うんうん、そのコミュニティスペースを作ろうとか、うん、コミュニティカフェで人と人がやって、なんか一緒になんか喋ったり、一緒にお菓子作ったりとか何でもいいんだけど、なんか共同しながらお互いを知ってったり支え合うような、こう人間信頼関係みたいなのを取り戻せないかとか、うん、まあ、要は多分そういう社会の、振り子の反対のブレというか、
うん、
としてそういうのがあるんじゃないのかなと思うんですよ。でそのじゃあもう一歩踏み込んで、
うんうん、
その共同性っていうのがなんでなくなっちゃったんだろうねっていうと、
うんうん、
まあ、どの時代っていうふうに特定する必要もないけれども、
うん、
ある程度、自分の飯は自分で作ってた時代、まあ、たまちゃんなんかだったらね、今もお家で、こう、
うん、
自給自足じゃないけど、うんうん、ある程度食べる分を、
うんうん、
ある程度こう賄っていこうっていう生活をしてるわけじゃない、
うんうん、そうですね。
でそれってでも、実際には、まあ、たまちゃんの旦那さんみたいなスーパーマンがいると、すごいけど、
うん、
たまちゃんの旦那さんすごいんだよ、梅ちゃん。
スーパーマンなんですか？
スーパーマン、本当にスーパーマン。
家建てますしね。
そう、家も建てちゃう。
家建てたし、家具作ります。
家具も全部作っちゃうし、
家
具もやるし、もう何でもやる人。でね、しかもね、
うん、
はい。
コツコツコツコツ一人でもやるんですよね。
そうですね。一人でやってますね。ほっつね。
ほとんど全部一人でやってて、うん。これはね、もうスーパーマン
なんです。まあ、あまり普通の人ちょっとしんどいです。
そう。もともとは、農村社会って、それをやるために、その自分たちが食べていくためには、そこを共同していかないとやっていけなかったんです。
うんうんうん。
だから、その脳的な作業っていうのは必ず共同性がくっついている。
うんうん、
で、その共同性を、いわゆる資本主義化がどんどんどんどん浸透していって、戦後特に。
うん、
まあ、明治以降なのかもしれないけど、あまあ、とにかくまあ、そういう資本主義の、まあ、こう波っていうのかな。それがガーってこう高まってって、まあ、グローバル化っていう人もいるかもしれないけど、それによって、その共同性を持っていなくても、まあ、簡単に言うとお金を持っていれば、支え合わなくても食っていけるよね。
うん、
っていうふうに、すごい、すごくシンプルに言う。
うん、
っていうふうに社会がこう変わったことによって、
うん、
まあ、共同性がいらなくなってきた。そのお金がある、
うん。
で、今度は、それにあまりに依存しすぎた結果として、
うん、
今みたいに今度、格差、経済格差が、貧困問題とか、最近だと表現してる。だから就労支援とかも問題になってきてるんだけど、
うん、
これは、まあ、いわゆる資本主義化がガーッと進んだ結果として、今度は貧困問題にそれが発展してきて、
うん、
で、貧困問題になってくると、今度お金がないと生きていけないじゃないかっていうふうに、社会がそういうふうにシフトしてきたところに来て、お金がない人たちがこう、どんどんどんどん増えていくプロセスが、
うんうん、
ですごく一部の人が、富裕層みたいになってくる。
うん、
いびつ構造になってきて、
うん、
そうすると社会福祉が充実してないじゃないって議論もあるんだけど、
うん、
その本来だったらその時にかつてはその農村っていうコミュニティ、いわゆる共同体があったから、うん、そこでもうお互いに支え合ってたものがあるんだけど、
うん、
資本主義によってその網の目が全部壊れちゃって、
うん、
共同性がなくなったことによって共同体っていう結びつきも壊れた、
うん、
そうすると今度はじゃあお金がないと生きていけないような状態のところでお金がないという立ち位置の人たちが発生してきて、非常に今困ってるよね、
うん
うん、じゃあ社会福祉でカバーできないんですかっていう議論か、どうやったらその貧困の格差を埋めるようななんか政策的になんかできないのかって言って、全部その大きい政策の問題にしか置き換わってない、
うん、
でそれをでもどうにかしようよっていう市民がいろいろ考えている中で、その、まあ、ばらけてしまったところを埋めていこうっていうのが、その、コミュニティ、再生っていうキーワードになってるんだと思います。その貧困問題でコミュニティスペースとか、うん、街が過疎化が進んでるところをどうにか再生しようって言って、うん、コミュニティをどうにかしようっていう、そこにコミュニティスペース、コミュニティカフェを作ろうって、いろんな切り口でそのコミュニティカフェとかコミュニティスペースってことが議論されてるっていう、
うん、
僕からのことなんとなく見てる。うん、外観なんですよね。
うーん、
だからその中でも豊かな人がやっている、あのいわゆるコミュニティスペースっていう風な、豊かな人っていう言い方もあれだけど、あのいろんな問題意識の人がいろんなあの層で取り組んでることだなっていう感じ、
うん
うん、
なんか人とつながろうっていうことなんですかね、コミュニティ作りみたいなのっていうのは。そうですね、早い話が
繋がり直したいっていうところじゃないですか。
うーん、うーん、
で梅ちゃんがやってるのは、
うんうん、
この分類でいくと、
うん、
なんだろうな、梅ちゃん自身がそう言ったように、自分がこう、就労支援の仕事で、まあ、いわゆる給与を得る仕事は、まずちゃんと持っていて、
うんうん、
で、その傍らで、とにかく空いてる時間を使って、面白い集まり作れないかな、試みできないかな、人と人で共同することで面白いもの生まれないかなっていう種類の、まあ、コミュニティ作りに見えるのね。
うん、はい、
うん、ただ、その作るってコミュニティスペースとかコミュニティの場作りをするって言った時に、梅ちゃんがやってる方法は、普遍性がある部分があるなっていうのが僕は。
ああ、それちょっと伺いたいです。どんなやり方だと普遍性があるんでしょうか。
普遍性、どうなの梅ちゃん、それ。
どんなとこですか、
ね、オフィス 2.0 の立ち上げのところの過程で、
はい、
梅ちゃんがなんかこう、こっからやっていかないと、やっぱりこういう自分のものにならないと思うんだみたいな話をなんか、してくれた時があったじゃん。大阪実験室のさ。
はいはいはいはい、はい。
あのあたりをなんか、あのあたりって結構普遍性がある話なんじゃないかなと思って聞いてたの。
ああ、はいはいはい。
立ち上げようと思ってる方にとっては、 梅ちゃんにすると、まあ思いつきなのか、まあ後でそれは聞きたいなと思ってるけど、
はい、
なんで思ったかは聞きたいと思うけど、そのやったことを、なんか、ぜひ聞きたいなと思うね。
ああ、わかりました。Office 2.0、まあ、ちょっとまあ長くなるんですけど、うん、経緯から話すと、
はい、
まあ、普段僕事務所で仕事をしてるんですけど、
うん、
セカンドオフィスが欲しいなと思ったところが始まったんですよ。
うん、
で、例えばまあちょっとこもって考えれたりとか、
うん、
なんでしょうね。まあなんかちょっと簡単なイベントしたりとか、打ち合わせしたりとかするのに、なんか自分の自宅以外の場所として、何かセカンドオフィスが欲しいなと思ったんですけど、
うん、
普通のシェアオフィスって借りようと思うと、やっぱり安くても1万から、まあ、2万ぐらいやっぱかかってしまうんですよね。
うん、
で、さすがにそこまで使わへんなという感じなんですよ。
うん、
で、じゃあどうしたらそういう場所を確保できるかなとなった時に、まあ、みんなで支援したらいいんちゃうかなと思って、で、まあ、他にもそういうの欲しい人いそうやし、例えば、
うん、
同じ広さでも、そんな毎日使わへんぐらいの頻度の人が、1人5000円ずつぐらいで借りれる場所ってないんかなっていうのを、まあ、半年ぐらいぼんやり考えてたんですね。
うんうん、
そんな中で1人知り合いの人が、シェアオフィスを始めるっていうような話を持ってきてくれはって、
うんうん、
あ、それ乗ったと思って。
うんうん、
で、まあ、とりあえずそのシェア、オフィスの一角をシェアをさらに10人でするというややこしい。うん、あれなんですけど、まあ、そういう形で自分のセカンドオフィスをまず作りたいなと思ったのが一つ。
うん、
で、もう一つは、まあ、僕自身その仕事柄もあるんですけど、いろんなジャンルの人の知り合いがいるんですね。
うん、
例えば、割とビジネス業界の人もいれば、
うん、
アーティストの人もいたり、デザインやってる人がいたり、料理やってる人がいたりとか、
うん、
建築やってる人がいたりとか。
うん、
で、割とその違う分野の人に話をするっていうことは自分で結構楽しかったんですよね。
うん、
例えば、講座の企画とかを普段仕事で考えているときにも、
うんうん、
事務所の中で今度こんなん考えたけどどうっていうふうに見せたときの反応、
うん、
全然そういう業界にいない外部の人に投げたときの反応、全然違うんですよね。
うんう
ん、それがすごく刺激的で面白いし、
うん、や
すごく外の目って大事やなっていうの
も、うん、
で、そういう他の業界の人と話をするとか、それって仕事を一緒に何かするっていうのは、なんかこう結構可能性があるなと思ったんですよね。
うん、
なので、それだったらそのシェアオフィスやるんだったら、全員違う分野の人ぐらいの、
うん、
主の人で、そういう場所を持った方が面白いかなというのが、まず、
うん、
出発点なんですね。じゃあそこからどうやってそういう場を、うん、作って維持していくかっていうようなことを考えたときに、
うん、
どういうふうなこうプロセスでやっていったらいいかなというところからまず考えたんですよね。
うんうん、
そうやってどういうふうな手順というかプロセスでやっていくかっていうのは何をやるときでもいつも結構大事に考えてることで、
うん、
で、まず一つ目にあったのは、
うん、
人集めをどうしようかなというところからなんですね。
うん、
で、人の集め方っていろいろあると思うんですよ。
うん、
まずピンポイントで一緒にやりたい人に声をかける。
うんうんうん、
は、もう一般公募をする。
うん、
こんなんやるけど誰か参加しませんかというふうなスタイルですね。
うんうん、
で、もしくは、例えば誰かに紹介してもらうとか、いろいろ集め方はあると思うんですけど、
うん、
その時の場合は、維持していく上で考えた時に、
うん、
関係性がフラットな方が、
うん、
多分、なんかいい場になるやろうなと思ったので、
うん、
一般公募って言っても、僕が自分のブログで呼びかけて、ある程度顔の見える人だけにっていう感じだったんですけど、
うん、
呼びかけて、こういう感じでやるけど、やりたい人いますかっていうふうに、まあ、声をかけたんですね。
うんうん、
けど、その、なんかこう、ぶら下がる感じじゃない人に来てます。
はいはい、主体性があるような人ね。
はい、で、呼びかけたときに、やっぱ自分でこういう仕事したいとか、こういうふうに使いたいという明確な、うん、意思を持った人がちょうど10人あって、まあ実際には12、3人やったんですけど、
うん、
集まってくれて、
うん、
で、じゃあ一回このメンバーで集まって、
うん、
どういうふうにしたらみんなが楽しめるかとか、
うん、
有効に使えるかとか、どういうルール作っていったらいいかみたいなことを、うん、話しましょうっていうふうに一回まず集まったんですね、
うんうん、
仮の仮内は別として、
うん、
で、一回集まってそこでお互いまあ自己紹介したり、
うん、
今回どういうことを期待して手を挙げてくれたんですかとか、
うん、
どんなふうに使っていきたいとか、いくらぐらいやったら出せるとか、うん、っていうのをあれこれみんなから聞いた上で、
うん、
でから最終、その終わった後に、まあこれを今回やって、ほんまにやっぱりやりたいっていう人はもう一回連絡くださいっていうので、最終残ったのがまあ10人だったんですね。で、その10人のメンバーで、じゃあこれでやりましょうっていうのを始めて、あとはその、なんて言うんでしょうね、まあなるべくみんなが本当に対等な関係になるようにっていうので、なんかまあ僕が、なんていうのね、この役割必要かなと思うのを、まあ、担当制にして割り振って、
うん、
それぞれの人に、まあ、みんなに役割があるようにしたりだとか、
うん、
なるべくその関係性の差が、まあ、使う使わないっていうね、使用頻度があるんですけど、
うん、
なんかコミットメントの度合いが、なるべくこうばらつきがないようにというか、誰、ね、が代表、まあ、一応言い出しって僕なんで、
うん、
自然的に僕にはなるんですけど、
うん、
僕が何か言わんと何も動かへんみたいな風にはなってないかなというのは。そこを一番こう、なんか初めに注意して作りましたね。
どうぞ。
ああ、いいです、いいです。はい。
いや、コミュニティ作りのこう普遍的なところっていうのは、その対等性みたいなところなんでしょうかね。
いや、でもね、それはまちまちで、
うん、
対等であることの方が必要な時もあれば、うん、そうじゃない方がいい時もあるなと思ってて、
ほう、
例えば二条大学なんか全然対等じゃないんですよね、うん、僕一人になってるんで、
うん
うん、なので、目的が何かとか、まあいろんな優先順位があって、その上で決めるしかないかなと思うんですけど、
うん、
ただ今回はそのみんなでこの場所を維持していくっていうことが目的だったので、
うん、
じゃあみんなで維持していくってなった時には、ここバランスが多分対等な方が続きやすいかなとか、
うん
いうイメージがあって、まあそういうふうにしただけのことであって、例えばこの目的がまたちょっと違う目的に変われば、
うん、
ひょっとしたらそうじゃない方がやりやすかったかもしれないですよね。
うん、どんな目的だとどんなだがいいみたいなのってこう言います？
ね、なんかこう この場合はこうっていう感じであんまり考えたことがないので、
うん、
この場合はなんか言いづらいんですけど、
うん
うん、でもなんか順号って考えていけば、まあ、必然的に出てくるのかなと思うんですけどね、そのこういうやり方がいいっていうのは、うん、
のりさんが考えたこう普遍性みたいなのは今の話だとどこら辺に出る感じなんですか？
うんうん、あのね、
うん、
その、
はい、
その順位をつけていくっていうさ、
うん、
なんか必然的に出てくるってこう、
うん、
まあ要はね、梅ちゃんにするとある、まあ、4つをもうなんかあるアクションをこう動かしてんだよね、プロジェクトみたいなさ、うん、
はい、
でそれはそれぞれの色彩を持って非常に綺麗に整理されてさ動いていて、でしかもどれもね、なんかこう僕の目から見ると成功的なのね、
うん、
で、まあ、それはその梅ちゃん自身の熱っていうのがベースにあるから動いている、
うん、
でその熱に合った場の作りとかそういうことをしているっていうふうに僕の観点だとそうなっちゃうんだけども、
うん、
でも その話よりも、おそらく、梅ちゃんがなぜこれを、こう考えたかっていうところ、プラス、おそらくそこになんか順番があるんじゃないかなと思ってて、
はい。
例えばだけど、今だったら、対等性があるとか、
うん、
ここは自分が引っ張っていくんだっていうのは、何によって振り分けられたのかとかね、
うん
う
ん、
そういうところは、なんか聞いてみたいなと思ったの、うん。
何によって振り分けられたか。うんうん
こうやって僕らの、なんか、いつものなんか、飲み屋で喋ってるみたいな展開になってきてる、ね。
いや、一番聞いてて楽しいと思います。
結構その、やっぱり、経験からなんか直感的に来てる部分も実は。
直感的に来てるのか。ほうほう。
例えば、うん過去にそのうまくいかなかった例として、
うん、そういうの聞きたいです。
例えば、こうフリーペーパーみたいなのをこう大学の時にちょっと作ろうみたいなことを学校の中で言ってて、それは3人ぐらいでやってたんですけど、うん、でその時に、まあ、僕がまあ言い出しっぺで、あ、面白そう、やろうやろうっていう感じで2人がこう参加してくれて3人でやってたんですけど、うんまあ、その最終、結局形にならないまま終わったんですね。なんか、いろいろ取材に行ったりとか、
うん、
あれこれはしてたんですけど。
うん、
で、それは何かというと、まず一つは意思決定がをどこでするかっていうのが結構曖昧なんですよね。で、結構これ周りの人でもよく見るんですけど、
うん、
例えばメール送ったけど全然リアクションがないからどう進んでいいか分かれへん。進められへん。うんみたいな感じのこととか、
うんうん
なかなかその集まる時間が作れないから進まへんとか、
うんうんうん、
話ができないっていうんでね、
うんうん、
で、それでこう止まったままになって、うん、結局なんかこう起こしちゃってしまうみたいなね、
うんうん
まあ、僕の時も実際そんな感じで、
うん
僕はまあ熱があってやってまあみんなも熱がないわけじゃないんですけど、
うん、
なんかその取りまとめに、まあ、うまくいかずに、
うん
終わってしまったっていうのが、まあ、自分の中での、まあ、失敗やったなっていうのがあるんですね。
うん、
で、まあ、それの経験からちょっと考えたら、
うん、
なんて言うんでしょうね。どう組み合わせて言うといいのかわかんないんですけど、
うん
まず一つは、要はなんかこう、おんぶりだ、僕一人がやりたいって言ってて、みんながなんか面白そうやからなんとなくついていくみたいな感じのバランスでいくと、
うん
結局またなんか同じ感じになるなと思ったんですね。
うん、
僕が言わな何も動かへんとか、
うん
僕自身も逆に、みんなやりたくできたんじゃないかな、どうかな、みたいな感じで、
うん、
変にこう、
なんか様子見とか遠慮みたいなのが起こるんじゃない
ですか。あ、そうですそうです。
感じですか。うん。
で結局なんかうまく進まへんみたいなことになるなと思ったんですね。
うんうん。
でまあ今回みんなでお金も出し合って場所を借りて維持していくっていう感じなので、
うん、
それだったらそうなったら絶対続かへんなと思った
ん
です。うん。でそうなった時にじゃあそうならへんようにするには、
うん
どうしたらいいかなと思った時に、
うん、
じゃあまず僕がポンとこう、うん、リーダーシップを取ってるっていう人じゃなく、
うん、
みんなが同じくらいのレベルにあって、
うん、
なおかつそれぞれが結構モチベーション高く、
うん、
その場所にコミットしてるっていうような条件がいるなと思うんですね、
うんうん、
そうすればおそらく僕も遠慮しなくて済むし、
うん
逆にみんなも積極的に関わってくれて勝手に続いていくんじゃないかなというような、イメージを持ってるという感じですね。これで答えが出ますかね。
うんうんうん。僕ね、今これふと思ったけど、あれですよね、たまちゃん、掲示板かなんかあるんだよね、これ。
はいはい、掲示板ありますよ。
本当に聞いてる人が聞きたいこと質問してくれたら、上ちゃんは答えてくれるんじゃないかなと思って。よかったら書いてくれると嬉しい。
ね、聞いててくださってる方で。
もし本当にね、コミュニティスペースのことで。
うん、
梅ちゃん から聞き出すと面白いこといっぱいあるよなぁと思いつつ、
うん、
僕自身が旅芸人みたいな生活してるから、
うん、
そういうコミュニティスペースを持とうとか作ろうっていうことに、そこまでの熱がなかったりとか、
うん、
いうのもあって、
うん、
なんていうのかな、オタクとして聞いてるところがあるから、
うんうんうん、
実際にある人たちが感じてる課題と、ちょっと違うかもしれないなっていうことを、なんか今の失敗を聞きながら、あ、やっぱり、うん、そうだよね、みたいな、なんか、
うん、うん、あ、なんか
ちょっと思いました。
失敗例っていうか、難しさとかもすんごい聞きたかったんですよ。
ああ、はいはい、
うん。
あ、いいですね、それね。
ねえ。で、今のお話もすごい面白かったんですけど、
うん、まあその失敗例というか、まあ最近もあんまり感じなくなったんですけど、
うん、
まあ先の話にちょっと近いんですけど、
うん、
なんかメーリングリストとかをよくまあ使って運営している事例とかが結構多いんですけど、
うん、
でもこう送ってもこうなかなか反応が来ない、
誰も返事をしないとかたまに起こりますよね、メーリングリストね。
なんかまあ僕もよく初めそういうことがあったんですけど、うん、なんかある時を境に、
うん、
まあどこが境かよくわかんないんですけど、
うん、
なんか全然気にならへんようになって、
はあ、それは何故
結構でもね、それノリさんの影響が大きいなとは思ってるんですけど、なんかそのプロセスワーク的なことを、
うん、
なんか知るようになってからなんですけど、
うん、
なるほど、
はい、
うん、
なんかどううまく説明したら伝わるかが難しい。
頑張って。ぜひ。ちゃんも語ることが
大事。うん、聞きたい。
その、なんて言うんでしょうね。一つは、
うん、
その、みんなからなかなか反応がないっていうようなことを、それが普通だと思うようになったんですよね。なんか、やっぱりまあそれはちょっとプロセスワーク一旦置いておいて、
うんうん、
まあ、どこでもそういう状況があるっていうこととか、
うん、
逆に自分もそういうことが別のところではあるっていうことを考える、
うんうん、
その自分がオーガナイズしてなくて自分がこう一参加者としている組織のメーリングリストに入ってたりしたときに、
うんうん、
備え返すかって言ったら備え返してないなって
、うんうんうん、
あ、なんかまあこれが正常な状態かと思って逆に、
うんうん、
でまあ、いっぱいリアクションが早いことは、まあ、それだけ活性化してるってことで、まあ、それはそれでいいことなのかもしれないですけど、
うん、
なんかそれで、こう、リアクションないから、なんかいいってなるのは、なんかバカらしいなと思ったんですね。
うん、
で、なんかまあ、それが普通やと思ったときに、逆にじゃあ、そのちゃんとリアクション欲しいときに、そのちゃんとリアクションをもらう、なんて言うんでしょうね、デザインができてないんやなと思って、
うん
うん、で、なんかその、そっちを嘆く前に、どうしたら、リアクション返ってくるかとか、っていうようなことをとか、もしくは、リアクションを別にこう、返さなくていい、仕組み作りというか、
うん、
ちょっとこれなんかうまく説明できないんですけど、みたいなことを、まあ、考えたらちゃうとか、
うん
うん、っていうふうに。
わ、なんかよくわかる気がするな。
最近ではそういう感じになってきましたね。
リアクション返さなくていい仕組み作りって具体的に言うと。
ね、例えば、
うん、
例えば極端な話ですけど、うん、そもそもメールでそうやってこう意思確認を、
うん、
するっていう、なんか前の段階で、
うん、
ちゃんと確認しとくとかいうことも一つですし、
うん、
なんて言うでしょうね。例えば質問の仕方をとか、
うん、
決め方を変える、ちょっと半ば強引なやり方でもあるんですけど、
うん、
これについてみんなどう思いますかって言って、リアクションを待って動くっていうんじゃなくて、
うん、
例えば、こうしますけど反対意見ありますか、
ああ、なるほど。
で、
なるほど、
うん、あれば、また話しましょう。なければこれでいきますみたいな。
あ
なら、特に、割とみんな、こう、どっちでもいいじゃないけど、
うん、
特にこういう、こう意見があるわけじゃないけど、うん、別に反対でもないっていうような人も多いと思うので、
うんうんうん、
そういう時にリアクションしにくいなって自分でも思う
ん
です、
うんうん、
まあそういうリアクションしにくいなと思うような時は別にしなくて、うん、しないっていうことが意思表示になってるっていうような投げ方をするっていう、
うんうん
まあ、そんなんしたりします
。いい話だね。
いい話ですね。うん、具体的ですね。
うん
うん、
そうです
ね。なんか、とにかく、人とのつながりみたいな作っていくっていうことと、それが、こう、負担にならないとか、っていうような感じで考えていくとか、そういうことなのかなと思いました。
そうですね。なんか、なんていうのか、変にこう、義務化していったり、負担になっていくことっていうのが、なんか結構ある、いっぱいあるなと思って。
うん、
なんかそういうのを、なるべくこう、ないような仕組みにはしたいなとは思
って
ます、ね。だから、例えば、二条大学の、まあ、月1回オープンキャンパスってやってるんですけど、
うん、
例えばなんかイベントやるときって、こう、いつも、この日にこんなことやります、よかったら参加してくださいね、みたいなのをバーっと送って、
うん
まあみんなからリアクション待ってとか、あと、今、まあ、そういうのがよくあると思うんですけど、
うん、
オープンキャンパスはもう毎月第2月曜日の夜にやってるんで、時間、なんか、が、タイミングがあった人は自由に来てくださいって言ったり、うん、基本ほとんど告知も別にメールしたりしないですし、
うん
別に予約も必要なかったりして、
うん、
誰も来なかったら、
うん、
別に家で一人で本読んだり音楽聴いて、うんだけっていう日なんです。
素晴らしい。とにかくこう省力化みたいな楽に楽にっていうこと大事ですよね。
ねえ、なんかその僕もよくいろいろ誘われて、あまた行けへんかったなみたいな感じで、
うん、
ちょっとなんか嫌な、気持ちになったりとか、逆になんていうのかな、その誘っててあまたこの人来へんかったなみたいになんか思ってしまう自分もいるんですね。なんかイベントとかをしてると、
うん、
なんかそう思うたびになんか嫌な気分になるので自分でも、
うん、
こと思ってしまうけど、
うん、
なのでそういうのがないようにしたするにはどうしたらいいかなと思った時にそのやり方、うん、結構いいなと思って、
うん、
まあなんかチャットの方に、
ああそうですね、チャットの方に質問が、延長あんまり無理ってお話だったんですけど、実はもう11時3分なんですけど大丈夫ですか？
はい、もうじゃあ最後これ
だけ、はい、これでサッチンから、はい、質問です。反論がなければこうしますけどというと結構リーダーシップを取ってる感じもしますが、他の方がリーダーシップを取ってやるときも同じようなスタイルですか？その他の人が言い出せるのかちょっと気になる。
他の人がリーダーシップ
を取ってやる。多分オフィス 2.0 みたいな時の話とか、
はい、
例えば二条大学なんかの場合のことだったらさ、リーダー、はい、もうリーダー自分だみたいなプロジェクトだから、
はい、
これでいけるけど、
うん、
他の方がリーダーシップを取ってる時も同じような感じでやるんですかっていうことなんじゃないの？あとは実際そうやって投げても、他の人が言い出せない、この人が言い出せなくなるのはちょっと気になる。
まあ僕がそうやって言うのはいいけど、他の人がそういうふうにできるかどうか言いにくいっていう感じだったんですね。なんていうんでしょうね。なんか結構その、
ぶら下がりっぽい人が来るか。
ね、なんて言ったらいいんだろう。例えばいろんなコミットメントの仕方があるなと思うんですよね、そのレベルっていうんですかね、
うん、
例えば、
うん
うん、シェアオフィスだと10人のメンバーがなるべく全員対等でっていうようなその10人しかいないんですね、うん、で、逆にその例えば
どうも全員対等なんだよね、
アートイベントの運営をしてたときは、だいたい3階層ぐらいあって、まあ、運営メンバーの中でもすごいコアな人 と、運営メンバーという中には入ってるけど、めっちゃコアなところまではいない人。で、もうちょっとこう、周りのお手伝いさんみたいな感じの人っていうふうにこう、いるんですね。で、なるべくそのコアな人たちは、その、なんていうんでしょうね、ぶら下がる感じにはせずに、まあ、まあ実際自分でそうやって来てくれてるんで、そんな感じにはならないんですけど、だんだんこう、コミットメントは下がっていくけど、それはそれでいいっていうやり方もありかなと思いますし、あと何があるかな。
ちょっと具体的な話になるか、ちょっと僕だと普遍的な話になりすぎちゃうか分かんないけど、
はい、
僕これ意思決定の話のこうリーダーシップのさ、よく講座でも言ってることで、はい、なんていうかな、コミュニティスペースの経営とかそういうことに限らずよくあることだけど、僕らの前提にさ、参加してる人に、はい、対等性を考えすぎちゃってさ、
はい、
みんながちゃんと意思決定に参加してくれなきゃ困るんだとかさ、みんながリーダーシップ持ってなきゃ困るんだって考えるか、はいはい、あるいはなんか、いや、何もしないでただいるだけでもいいじゃないみたいなのを、なんか無責任に参加しててもいいじゃないっていう方になるか、
はいはい、
なんか、そのどっちかに触れすぎてるなっていつも思うのね。そのグループとか見て、
はいはい。
で、すごくシンプルに言うとね。で、多分ね、僕と梅ちゃんで、これは多分長年一緒にいるから、ここら辺をもう、多分同じになってきてるのかなっていう感覚もするんだけど、
はい、
僕の言葉で言うと、その、いわゆるその、活動へのコミットメントって、
はい、
個人の温度差があるでしょって言うのね。
うんうん
はい、
で、何が何でも私がいる時にちゃんとやってくれないと嫌なんですっていう人もいれば、
うん、
まあ決まった日に行ける時に行くからねっていう人もいれば、
うん、
まあ本当に気が向いた時だけ行くからとか、なんか面白そうだし、活動の中身が何とかっていうことでもないんだけど面白そうな人がいるから行くよとかって、うん、なんかグラデーションがあるじゃないですか、そこに。うん、で、その温度のグラデーションと組織が、梅ちゃん落ちた。
梅ちゃんが落ちちゃいました。
温度グラデーションと組織の、うん、構造自体を、うん、一致させた方がいいんじゃないのって僕なんか思っていて。だけどそれがね、そういう三層いるのに、みんながちゃんとコミットして、決めなきゃダメじゃないって言ってる人たちがいると、
うんう
ん、なんか、温度が自分が低い温度はいちゃいけないような場になっちゃって、うん、そういう人がこう参加しなくなってくるグループと、
うんうん、
あと、いや、やっぱりいろんな人いた方がいいよねって言って、ダラダラしちゃって、意思決定したくても決まらないグループっていうので、
うん、
大体うまくいかないんですよ、どっちも。でね、多分ね、うん、そういう、使い分け、思うときは。
ごめんなさい。
ごめんなさい。
そう。要はそういう温度差に対して適応した仕組みを、
うん、
作っていくことだよね。つまり温度のある人たちで意思決定にちゃんと参加して、
うん、
あといているだけでいいですよっていう人たちは、別に発言もしなくてもいいし、来たい時にだけ来たらっていう言い方を許してるようななんか経営の仕方っていうのを、梅、うん、ちゃん案外意識してるよねって、僕は、なんか、いろいろ見てて思うんだよね。
あ、はいはい。
だから、期待的だけ来る人っていう人もいれば、
うん、
いや、もうね、熱く関わりたいからっていう人が来ると、そういう人たちはどんどんどんどんやって、みたいな感じで、
うんうんうん、
なんかそういう使い分けをしてんじゃないの、
うん、
エーリングリスト
に入って。でも、それはありますね。前に、
うん、
ちょうどね、今日その話を思い出してたんですけど、それかふと。すごい偶然だと思うんですけど。
うん、
前にある参加したある会合で、
うん
そこの場をこう仕切ってくれてはる人が、すごく、まあ、丁寧に、いろいろこう、進めてくれていたんですね。
うん、
でも、すっごい丁寧なんですけど、うん、何かこう、なんていうんでしょうね、閉鎖的なものを感じた集まりがあったんですよ。なんか、すごくウェルカムです、ウェルカムですって言ってるんだけど、
うん、
なんかこう、閉鎖的な、空気を感じるぞっていうのと、会合があったんですね。で、これは何やろうなっていうのをずっと、悩んでたとか気になってたんですけど、
うん、
なんかその、なんでしょうね、これ僕の、まあ、推測というか勝手な自分の中での結論なんですけど、
うん、
なんかその、 言葉ではそういうふうにこうしないといけないっていうようなのがあって、多分意識ではあってやってはるんでしょうけど、他でその人自身が、結構ゴールを決めていたりとか、持っているイメージを崩されることにちょっと抵抗があったりとか、っていうことのちょっとなんか裏返しみたいなものなのかな、というのがあって、なんかその人が自身がまあどうかわからないんですけど、こういう場はこういうふうなオープンなこういう場であるっていうことになんかこう、とらわれすぎていたところもあるのかなという、なんかその結果そういうふうに言葉では誰でも参加してくださいとか、丁寧にはしているんだけど、そういうふうなこう印象を与えてしまっているのかなという気はなんとなく感じたことがありますね。
なんかこう流動的というか、楽っていうのは一番ものすごいこう重要なことなのかなっていうのは話聞いてて思いました。
そうですよね。
のりさんは何を言いかけたんですか？
ああ、いや、僕もね、まあ似たような感じのことなんだけど、まあ、要は、案外ね、ややこしい組織とかグループの特徴で、あるのが、今、梅ちゃんが言ったみたいに、みんなでやるんだって言いながら、人の意見聞かなかったりとかね。
はいはい。
すごいシンプルに言うと。あるんですよ、そういうのって。結構多いんですよ。
はい、はい。
そんな風にして、自分がこれは譲れないんだっていうのがあるんだったら、人の意見聞かないで決めてもらっちゃった方がいいのに、人の意見を聞いて違う意見が出るとどんどん潰していくやり方をする人っているんですよね。で、これ多分ね、人の意見を聞かなきゃいけないと思ってるから聞くんだけど、自分の意見はもう固まってるみたいな、梅ちゃんの例なんだけどね。で、そういうのはね、僕はね、自分でね、どんどんやってって、あと参加したい人乗ってきてってやってたらいいと思うの。だから、多分それが二条大学だと思うね。
はい。
梅ちゃんの場合だと、おそらく。で、まあ、あと、俺やりたいことやってるから、あと付け足し何でも OK みたいな感じで、多分、どんどんどんどん層が厚くなってってんだと思うね、二条大学の例だと。
はいはいはい。
で、一方で、オフィスの方は、どういうふうに使いたいっていうこだわりはないから、もうみんなで対等にやろうよ。多分、そんな感じの考え方に立ってるから、梅ちゃんも別に出てくる意見、ただ聞いてって、で、僕はこういうあたりなんだよねっていうことだけ言って、それであと、着地点をみんなで決めていければいいんだよねっていう、そういうような、こう、きっと、やりとりができるんだと思うんでね。これが梅ちゃんがそこを、オフィスはこんなふうに使いたいんだって言ってたら、みんな仲間割れしちゃうんだと思う、ね。
ああ、許可を得た使い方しかするな、みたいな企画書出せとか言ってるよね。
一緒にシェアだぜ、とか言っておきながら、いや、それはダメでしょ、とか、なんか、ダメ出ししてたりとか。
う
ん、だから、
そういうふうに使う場じゃないとか言ってたらね。
結構これ本質論だと思うね。
ま
あ、その、自分の中の声が聞けてるかどうかっていうのは、すごく大事なポイントだなと思う。
はいはいはい。
気がついてる
から、ね、本当にみんなやりたい、みたいな。
にゃー、まあ、お時間も過ぎてきたことが、
ちょ
っと就職をしなきゃいけないんですけど、一つ、こう、最初から私ずっと同じ気も持ってたんですけど、のりさんがおっしゃってた、こうなぜ今コミュニティカフェやコミュニティスペースなのかっていうので、古いつながりみたいな、共同体みたいな、古いのが封建性的なのがなく崩れて個人主義になって、で、触れすぎたから今コミュニティ戻ってんじゃないかっていう話がすごく印象に残ってて、じゃあなぜ戻るのかっていう、嫌だから逃げ出したんじゃないのかっていう、縛られたりとか、見張られてるような感じとか、一緒にやんなきゃいけない感じとか、それが嫌でみんな都会に逃げ出して核家族になって、個人主義になったはずで、なぜ今戻ってんのかっていうのが一つすごい大きな疑問だったんですけど、その疑問がちょっと見えた感じがします。楽に居心地よく、そしてつながるっていうのを、今チャレンジしてんだなっていう、息苦しく強制されながらじゃないものにチャレンジしてるっていう、で、それなコミュニティだけが生き残っていくっていう、そうじゃないものを空中迎えしていくっていう、ようなことが。
なんかバージョンアップしてる感じですね。
バージョンアップしてるんですね。古いもの解体しても、より良いものへって、ここ今変えてる最中なんだなって。
うん、うん。
っていう。で、どんなものがこう求められてるのかみたいなのが、その最後の方のね、
拝礼
とか、そういうような話から見えたような気がしました。 いや、遅くなってしまってすいませんでした。すごく面白かったです。
ねえ、めちゃありがとう。
突然のお願いでした。本当に。
話せなくて。
いや、貴重な。
いやいや、よく来てくれたよ、ね。
貴重な実践例伺いました。
ございます。
大阪在住の方、ぜひ、梅、何で検索して一番メインのやつ、二条大学とか。
そうですね。二条大学検索してもらったら、もしくは、フェイスブックで、梅山康介って入れてもらったら。
康介、字が難しいんですけどね。
梅山康介。アルファベット出るんじゃないですかね。
ひらがなとかで、アルファベットとかで出ますかね。とか、そうですね。はい、コワーキングスペースオーライとかでも出るんですね。
そうですね。
オーライは、オーライ、行き来するの、オーライの感じのやつで。
はい、
そんなんで皆さんチェックしてみてください。ではでは、ありがとうございました。
はい、ともこちゃん、貴重な機会ありがとうございました。
遅くまでありがとうございました。皆さんありがとうございます。おやすみなさい。
おやすみなさい。This is podcasting program, podcasting, radio, music, comedy, news, and so on.生ホイールシーネットラジ。